そしたらやります。それでもうやるよ。ほいほい、もう始めます。はい、それで、前回その JavaScript のことをちょっとだけ始めたんですが、なんかこう使ってる人に入力してもらう。数字などを入力してもらうと、もらうときにはいろんな方法があるんですが、まあ簡便な方法の一つは、例えば x イコールエバルのプロンプトというこういうものを使うというのを前回の最後にやりました。で、例えばここはメッセージですね。まあ何か何かメッセージです。で、ここに例えば 1.2 とか、まあ、入れとけば、ここがデフォルト値。ですね。で、こんな風にやってやると、今日のまた、講義の終わりにデモしますが、画面には、こう、なんかデータ入力してくれっていう、ウィンドウが開きます。ポッとこう、出現してくるわけですね。で、ここに入力すればよろしいという。で、これが、このプロンプトという命令が、データの入力ウィンドウを、開きます。開く命令ですね。で、入力されたデータを、データを、まあ、戻すと。で、戻すというのは計算機関係の用語なんですが、なんかこういうの、延々と4月集合写像とか関数とか延々とやってましたが、計算機関係でもこういうのは関数と呼びます。で、数学でいう関数とまあ似てるわけですね。何か、定義域にあるようなものを入れたら何か値を返してくるという、そういう意味で、関数という同じ呼び方をするんですが、プロンプトというのを呼ぶと、ここが何か、入力したもの、文字列でも数字でも何でもいいですが、それをそのまま、これの値として戻してきてくれるわけです。だから戻すという意味は、これイコール何か変数ってやればその変数にその値を入れることができるという、そういうことですね。いいですか。で、ここはまあ数学で合成関数ですね。エバルという関数とプロンプトというのを合成したような状態になっています。で、エバルというのは何をやるかというと、エバルというのは何かというと、要するに文字列を、数字に変換と。変換する、まあ、関数です。関数という用語を使うか。いいですね。で、計算機でいう関数は、まあ、プログラミング言語でいう、出てくる関数というのは数学と、まあ、非常によく似ているんですけれども、 まあ、使い方としては例えばこう y イコールなんか f の、1.0 とか、まあ、例えばこう半とか、まあ、こういうのがまず基本的な使い方ですね。でこれがあのプログラミング言語に出てくる関数です。でこの辺の部分のものを、まあ、引数というわけですね。引数というわけです。ですね。まあ数学に出てくる関数と、まあ、同じようなもんじゃ同じもんですね。で ここの定義域はこっちの方の最初の変数の方の定義域はまあ数字だし数だし、2番目の方の関数の定義域はまあ文字列ということになってるわけですね。で、値が f の値で、計算機の世界ではこういうの戻り値という、をまあ代入するというこんな感じですね。それで、数学の世界と全然違うのは、関数名は あとその変数名は1文字以上でもよいと。でも良いといいですか。で例えば例を挙げると、例を挙げますと、例えばあの xy と書いたらこれは、x×y ではなく、xy という名前の変数です。で関数名っていうのもあのもちろん、こういう1文字以上でもいいわけです。いいですか。でこのあのエバルカッコプリントというのをこういう立場でちゃんと見直す とプロンプトというのは、プロンプトというのはまあ関数であってx と y という、まあ、こういう関数なんですね。プロンプト関数で x は必ずなんかこうこれで表現された、文字です。の集合に入ってないといけない。それからあの y というのは数字か、文字列ですの集合ですね。まあ、こうなっていないといけないわけです。で戻り値は、戻り値はまあ文字列だと思ってください。文字列ね。でこうハローみたいなこういうやつ文字列というわけですね。例えば何かメッセージというこうダブルクォートで囲んであるやつをあの文字列と呼びます。文字列で働きは、働きとしては、まあ、こう書いた方がいいのかな。こうですね。で働きとしては、ウィンドウを開いて
ウィンドウを開いて、入力を求めるという。
まあ、こういう働きを持っているわけです。だから、まあ、数学の写像の用語を使うと、まあ、文字列の集合を、
文字列の集合を、まあ、これをまあ S としましょうか。
それから、数字の集合を、まあ、N としましょうか。いいですね。そうすると、こうプロンプトという関数は、プロンプトという関数はどういう関数かというと、S と、S またはこう N ですね。ここを集合から、まあ、S への写像だというふうに、こういうふうになっているわけです。関数になっているわけですね。いいです。で、計算機の言語自身は、ちゃんとこういう、4月にやったような写像の考えできちんと構成されてて、まあ、ソフトウェアの理論みたいなのもあって、ソフトウェアの理論というのはこういうのをいっぱいこう使っていろんな議論しますね。それから、エバルというのは、こういう書き方をすると、エバルというのは文字列の集合から数字への、まあ、写像に関数になっているわけです。で、だから文字列を数字に変えると、数字に変えるというわけです。で、一番の左側に書いたのはもうまさしくこの合成関数で、エバル、まあ普通に数学みたいにこういうふうに書けばいいわけですね。プロンプ、プロンプトなんとか、まあこう書いてるのはもうまさしく合成関数ですね。合成関数をまあやっているわけです。というわけで、頭の中に写像の概念が出来上がっている人にとっては、こういうプログラミング言語の関数というのはすぐ頭にスッと入るのではないかと思いますですね。それからですね、関数は一応関数名は一文字以上でこう書かれるときもあるのですが、あとこういう関数名もあります。例えば、mass.sin。で、まあ、ここに、まあ、x に入るわけですね。で、x はもちろん n っていう、まあ、数の集合です。まあ、計算機がどういう数を扱えるかというのはまた難しい話になるので、ちょっとあまり深入りはしたくないんですが、まあ普通、分数使えなくて大体整数か小数だと思ってください。有限桁の、まあ、ある整数とあと小数です。で、ある程度桁が増えてしまうともう計算できなくなります。まあそれはもちろん計算機っていうのはメモリの中に、有限の情報を持っているだけですから、まあ無限に大きいような数は扱えないわけですね。だからある程度の大きさの数までしか扱えません。いいですね。で、こう mass.sin と書いたら、これは x の、sinx の近似値を計算します。近似値ね。計算機では普通のそのズバリとした正確な数を扱えないんで、近似値を計算してくれます。いいですね。で、このドット記号がすごく まあ、特徴的な書き方なんですけれども、まあ、大体どう読むかというと、このマスドットというのはどういう意味で読むかというと、まあ、関数名がたくさんあると混乱するわけですね。だからこれはまあいろいろドット記号も難しい説明はあるんですが、ドットは関数名をこう整理する一つの方法でですね、このマスの部分は、マスの部分はまあ数学関数という意味で、数学関数クラスという意味 でその中の中の、まあ、サインという、まあ、そんな風に、読んでくださいですね。それで、ドキュメントドットライトというのも、まあ、同じ感じで、正確に言うと違うんですけどね、これはだからドキュメントクラスというものの中の、これ本当は嘘なんですけどね、ドキュメントオブジェクトなんですね、これは多分、まあ、本当はこれ嘘でオブジェクトなんですけど、ライト関数なんです。で、クラスとかオブジェクトが何かって言い出すとすごく難しい話になるので、それはちょっとこの講義の範囲をすごく超えてしまうのですが、とにかく、まあ、とりあえずは使うときにはとにかく決まったなんかクラスなりオブジェクトっていうものなんですが、そういうものがあって、それドットをなんとかと呼べば、まあ、与えられた機能を実現しますと覚えておいてくださいですね。だからまあまあ、考え方によっては、なんとかドットなんとかって書いて関数を書くか、もしくはこのプロンプトみたいに、プロンプトとかエバルみたいに関数名ドカンと書けば、まあ、ある機能が実現されると。まあ、そういうふうに単純に理解しておいて構わないと思います。初心者のうちは。よろしいですね。で、JavaScript って別に Java とはあんまり関係ないんですが、JavaScript にどんな関数があるかっていうのは、本屋さん行けばたくさんその手の本は売ってます。前回の、HTML なんかもタグ、HTML のタグを紹介しましたけれども、タグにどんな種類あるかっていうのは本屋さん行くとたくさん、いっぱい書いてある本が売ってます。それから、JavaScript にどんな関数があるかっていうのも本屋さん行けば JavaScript の本が売ってます。でまあ、インターネット探し回ってもいっぱい置いてありますので、自分で何か書きたいときにはそれ見ていろいろ探してみてください。いいですね。さてと、 この写真は私はむちゃくちゃ便利でね、講義ってどこまで喋ったか全然覚えてないことが多いんですが、講義する前にこれをパッとこう見ると、あ、前回ここまで喋ったなとか思ってすぐ続けられるのですごく便利ですね。さてと、それでですね、実際このプロンプトを使って簡単なプログラムを書いてみたいのですが、前回のその、これですね、一応プロンプトを使ったきちんとしたプログラムを書いてみましょう。 HTML メタのここはまあプリントさせこうと、見てください、文字コードの指定です。で、必須ですね。それでボディでスクリプト、JavaScript で、例えば x イコールエバルプロンプト、例えば x イコール1って入れるわけですね。それから y イコール、これで、まあ、1ですね。で、例えば、ドキュメント、ライト、Z って書きましょうか。Z イコール X 出せば。こういうのは一番簡単な、一番簡単な対話的なプログラムの例ですね。一応レポート7の裏の部分の一番最初の部分を、まあ解説、一番最初とその、一番終わりの部分を解説しているような感じですね。いいですか。で、まあここにちょっとこれ開いた時に何やるプログラムかわからないので、例えば足し算しますと、こんなにすればいいわけですね。いいですね。で、ちょっとこう字が汚いから分かりにくいと思いますが、まあ、ここはセミコロンですね、全部。いいですか。それで、これはまあレポート7の裏のプログラムを非常にある意味で簡略化したプログラムです。で、だんだんと裏のプログラムをきちんとこう解説しましょう。それでですね、ここからまあここ、ボディ、まあ、ここは決まり文句だと思ってください。決まり文句。まあ、これはこのまま書くわけですね。で、メタうんぬんかんぬんというこの長いやつ書いておかないと、文字コードが変になってしまって画面に変なものが映ったりして、 あの足し算しますとかなんかこういうのがきちんと出なくなったりするので必ずきちんと指定してくださいですね。でスクリプトで囲まれている部分があのプログラムです。スクリプトで囲まれている部分がこれがこうプログラムですね。でこういうところはこのままあの HTML とみなすので、画面にはそのまま出てきます。だから、まあ後でコンピューターでもやってみせますが、画面にはですね、あのこの HTML ファイルを開くと何が起こるかというと、足し算しますと、まあ画面には出てくるわけですね。で、これが終わったら次にここの実行が始まるわけです。でここの実行が始まるとウィンドウがポンと一つ開いて、なんだっけ x イコールとかいうこういうのが出て、デフォルト値が1ですね。まあなんかこんな感じのウィンドウがこう開きます開きますね。それがあのこの命令にあたる部分です。それであとちょっと話がそれますけれども、すべての命令にはこういうふうにセミコロンが必要ですから、文の終わりセミコロンですね、コロンが必要と。で2番目の y イコールなんとかというプロンプトをやると、多分ここに OK とかボタンも出るんじゃないかな。これ自動的に出ます。で入力が終わると OK ボタンを押すと次のウィンドウがまたポンと開きます。いいですか。でこれは前回も言ったように必ず左辺には変数名を書くと。であの右辺を 何らかの計算して、で結果を左辺に入れるという、そういう左辺の変数に入れるというわけですね。だからまあ x plus y の値を計算してそれが z に入ってくれますですね。でそうするとあの和が計算されて、まあ例えば1たす1ならこれ z には2が入るというわけですね。で次にこうドキュメントライトが実行されると、今まあ xy が1だとするとドキュメントライトで何があの起こるかというと、この後に続けて書かれるわけですね。だから1で、これはこのまま出ます。書きたいものを全部コンマでやって、変数書いておけば変数の値が出るわけですね。だからこれは1たす1は2ですと。すとこう出るわけです。ドキュメントライト関数でね。で、ドキュメントライト関数は別に戻る位置は使う必要がないので、変数イコールとは何もやってません。で、ここの BR で、まあ、開業します。これはまあ HTML 命令ですね。というわけで、あの足し算してくれるウェブページ作っても何の嬉しいこともないですけれども、あのこんな風にして、実際ユーザーに入力を求めて、それで、なんか出力するというものを実現しているわけです。いいですね。それでですね、まあこれはこれで便利な仕組みなんですが、あの世の中にはその前にこの話もしましょうか。で次にあの前回 if 文っていうのをやりましたけれども、繰り返しをする for 文というのがあります。で、for 文というのはどういう文型かというと、こう最初に
設定を書いて、で、その時、その後、繰り返し条件。条件を書いて、それで、で、その後、前にやることを書いて、で、中学校始まって、まあ、ここにこう処理を区切って書くわけですね。それでまあ中学校で終わるという、これがあの繰り返しをするフォア文の典型的な書き方です。で、例として挙げておくと、例えば for i イコール1、それで i が10以下である限り、i プラス1をしますと。いいですね。それで例えばドキュメントライト、例えばこういうことを書きます。いいですね。で、これはどう読むかというと、まずこれ i を1にしなさいと、初期設定ですね。最初は i イコール1としなさいと、最初はね。で、これはどう読むかというと、 i が10なる限り、以下を繰り返せと。処理を繰り返す。繰り返せという意味ですね。それから i イコール i たす1は、この間から言っているように、このイコールは代入という意味なんで、 i たす1を計算して、それをまた i の値にしなさいというわけだから、これは i を1増やせということですね。増やせということです。だから繰り返し前に i が1ずつ増えていくわけですね。ということは結局 i が1から始まって 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 までいって終わるということですね。で、ここはドキュメントライトで i を出力して開業しなさいということなんで、これをまあああいうプログラム、左側のプログラムに入れたりすると、画面にはどう出るかというと、1,2,3,9,10 と、まあこれがこう出力されるわけです。いいですね。で、i イコール i たす1を、まあ、i たすたすとも書きます。それから i を1ずつ減らす。とも書きます。で、これがあの約束ですね。いいですか。で、レポート7の、レポート7ではフォア k イコール 1.0 で k が10である限りで k プラスプラスって書いて、まあなんか処理してるわけですね。こうです。だから、k はまあ1.0、2.0、点、10未満なので、9.0 と動くと。変化して、フォームを終了します。
終了します。それでですね、まあこれで法文というのはいいと思うんですが、それでですね、こういうことしたらどういうことが起きるだろうかというね、問いとして書いてみましょうか。何が起きるかと。例えば、4は i イコール1で、i が1以下である限り、例えば、更新処理何もしないで x イコールプロンプトなんか書いて、まあなんか:ちょっと字が汚いですね、まあ、数字にでもしましょうか。でこういうフォア文書いたら何が起こるでしょうかという考えてみますね。いいですか。で i が1で i1 以下である限りなんだけれども、繰り返しごとにやるあの i を増やすというのは何もしないわけです。何もしないわけですね。いいですか。そうすると i は増えない。だから i は1のままずっと動かないわけですね。 i は増えないわけです。そうするとこのフォア文永遠に抜けないですよね。これ無限回繰り返す。無限回繰り返すわけです。で、一方このプロンプト命令っていうのはウィンドウをポッと開いて入力のウィンドウを開くわけですね。だから、要するに入力ウィンドウが、何度も出てくるということです。だからキャンセルボタンを押そうが何が押そうが、このプログラム抜けない限り、ずっと出てくるわけですね。そうすると結局ブラウザーを終了するくらいしかなくなるわけです。というわけでこういうことできるんで、悪用する人が出てきたわけですね、まあ、いろんなその他 JavaScript の悪用というのはいろいろな方法をあの手この手でみんな考えてるんですけれども、まあ、悪用する人が出てきたと。でこういうトラブル、他にもいろいろ JavaScript 絡みのトラブルはあるんですが、そういう悪用する人が出たということで、普通はですね、この無効になってるんですよ、プロンプトって使えないように。で今から何年か前まで、4年前までくらいは無効じゃなかったんだけど、4年くらい前から無効に、標準で無効にされてます。悪用する人が出てきたというわけですね。それで、それでですね、今から4年くらい前
前から、まあ、例えば Windows では裏では、まあ、プロンプト命令はプロンプト関数ですね。無視するようにまあ、設定変更がなされたわけです。設定変更されました。で、もちろんですね、この設定変更を変えることができて、あのプリントにもあるように、前回のプリントのですね、この紙ですね、前回で、まず JavaScript のプロンプト命令が使えるように、かつエラーを表示するようにインターネットエクスプローラーの設定を変更するというのがありますよね。それでこれにあるように、ツールメニューから、インターネットオプションで、インターネットオプションで、なんだっけ、セキュリティの、レベルのカスタマイズというのがあってですね、その中に、スクリプト化された、知らない人は何言ってるか分かんないですよね、スクリプト化、された、ウィンドウを使って、情報の入力をえ求めることを、その後なんか、スクリーンショット読めないんですけれども、無効にする、有効にするという、まあこういう項目があります。ね、こんなのもちろん、あの何も仕組み知らない人にとっては、スクリプト化されたウィンドウを使って情報の入力と言われても何言ってんだということになるんですが、実はこれは例えばこのプロンプト命令のことなんです。スクリプト化されたは多分あのこの JavaScript を指してる、 JavaScript その他を指してるわけですね。で、Window を使って情報の入力を求めるという、まあ、この部分は今説明したあのプロンプト命令などです。命令などなんです。で、昔はこれがあの有効がデフォルト値だったんですが、4年くらい前からこっちが、あの、無効がデフォルト値になってます。だから、これを有効にしとかないと、この、あの、レポート7のプログラムとか動きませんので、変更してください。で、あの、まあ、またウェブブラウザーで、あの、ああいう右に書いたような危ないものがあったりするところに行かなければならないときには、無効にしておかないといろいろと鬱陶しいことになりますね。というわけで、いいですか。まあこの辺のセキュリティタブの中の、これは何を意味しているのかって全部きっちり解説できたら、かなりあの知識がついているということですね。で、例えばまあ今日はこれを1個覚えたと、だから普通の人よりはるかにこう知識が増えたわけですね。 いいですか。
で、Mac のサファリはどうなってたのかな。何も言わなくてもプロンプトは有効だったのかな。ちょっと最近のサファリの状況がわからないのですが、もしなんかあのこうプロンプト命令書いても出てこなかったらどうか探してください。きっと探せばあの有効にできると思います。多分あのサファリプロンプト有効とかなんか検索すればあのやり方出てくるでしょう。いいですね。さてと、それで、最後にこの、レポートの裏側のレポート7のプログラムの解説をしますね。それでほとんどの部分はもう終わってるんですけれども、これはあのコサインをテーラー展開で、
コス X のまあ近似計算ですね。で、テーラー展開公式を使ってて、まあ、これはK イコールから無限大で定数項から始まりますから、まあ0のびっくりはこの1とするわけですね。それでマイナス1の形状で x の2形状ですか。
まあこういうこのあの式で近似計算しているわけです。で、もちろんあの無限級数は計算機じゃ計算できないですから、あのここの部分を例えば、まあ、なんか適当な数にこうしているわけですね。例えば9なら9という数にして、近似計算をこうしているわけです。ですね。それで、ここの部分を、ここの部分を CK と置きましょう。そうすると CK がどんな全解式を満たすか計算すると、CK たす1と CK の比を取りましょう。ですね。そうするとこれは、マイナス 2K プラス 2K プラス1、それの分母分子逆だね、X の次乗の1というとなるので、CK っていうのはちゃんと全解式で決まるわけですね。 CK たす1というのはまあマイナス X 次乗です。それで C の0というのは1と、まあ、これで決まるわけですね。よろしいでしょうか。そうすると、コス X の近似計算は、 ればいいわけです。まず、S という変数には、S にはまあ、X の近似値をまあ入れるということにしましょう。それでですね、まあ最初 C に1を入れて、それで S にも1を入れて、 K にも1を入れておきますですね。それで、C にはマイナス X 次乗 C の2K プラス2、 2K プラス1を入れます。いいですね。これを入れます。それで、S には S たす C を入れましょう。それで K は K たす1を入れます。いいですね。でこんな風にやって、それで K は10以下かと、でイエスなら、まあ、S に、違う、ノーか、ノーか、 S に近似値ですね。近似値が入ります。で、イエスなら、まあ、ここに入りますね。イエスならこっちに行くと、まあ、こういう処理をすればいいわけですね。そうすると、これ大体何をやってるかということになるのですが、C が1から始まるの で K は今1ですよね。だからここで C に何が入るかというと、まず一番最初のループで C に何が入るかというと、 C にはマイナスX 次乗 K が1ですから、K が1ですから、なんかミスしたかな、 K が1ですから、3と4、ミスしてるなこれプログラム、配ったプログラムミスしたかなこれ、3と4、コサインは配ったプログラムミスしてる気がするな。コサインはですね、コサインというのは、これは1マイナス2の階乗分の x 次乗プラス4の階乗分の x の4乗引くこうですね。そうすると、C の K たす1というのは、これでいいんだよ。CK 引く1と CK の比、ちょっと待って。これは、この計算は合ってますよね。K たす1はこうなので。だから、K が1入っていると、K が0入っていればいいのか。だから、こ ここは0からスタートすればいいんですね。要するにね、ここは C0、 ここ1じゃなくてここ0からスタートしましょう。そうすると話が合うわけですね。そうするとこう0からスタートするとこれ C には、2×1 だからこれ2の階乗が入ってるわけですね。これが入ってるわけです。で、S にはS は最初1が入ってたわけだから1-2の階乗の X 事情が入ります。で K は1になると1になるわけですね。で、このマークはこのマークはこれ判断のマークです。判断記号ですね。だからイエスかノーでどっちか分岐しなさいというわけです。で K がまだ10になってないんで、また戻っていくわけですね。 K が1増えてね。で今度は C には、何が入るかというとこれ2になってますから4、3になるわけですね。だからここは4×3×2 の階乗になってここは x の4乗になります。それで S には今までのこれですね、 1-2 のびっくり x 事乗でこれが新しく入るんで4の階乗 x 4乗が入ります。で K は2になります。でこれがずっとこう繰り返されるわけですね。そういう仕組みで動いていくわけです。こうするとでこの10というのを増やせばこれを増やせば近似はどんどん良くなるという、まあ、こういう仕組みですね。いいですか。でだからプログラムとずれてることを書いてるんだな。プログラムは間違ってなくて、プログラムはさっき言ってたようにこれが C の K-1 と K になってるんでプログラムはこれで合ってますね。それでまあこれをプログラムに書いたのがこれをフォア文で書くことできてこれをフォア文で書いたのが書いたのが、レポート7ですね。で、今指摘があったようにこの黒板にあったのとずれてて、CK と CK-1 を計算してます。で、あとまあ式はもう見れば分かると思うんですが、この山星がこれが掛け算ですね。それからこれが割り算です。割り算ですので、ここに書いてある式というのはまあこの全化式を K-1 と K の場合に書いたものに他ならないと。いうわけです。で、まあこれでコサインの近似値が計算できましたというわけですね。まあプログラムちょっと眺めてみてください。レポートなどの。それでこういう図のことを、この図のことをフローチャートと言いますので覚えておいてください。フローチャートね。フローチャート。 それでですね、課題は、皆さんの
例えば、
レポート課題としては、レポート課題の例ですけれども、コサインができたんならサインでやってみようとかですね、してみるとかですね、あとは、例えば6の値を計算してみるとかですね、あとは例えば π の近似値を計算するとかですね、あとはこう E の近似値を計算してみるとかですね、いろんなのができると思います。いいですね。で、一応できたやつは、この、CC1 マス CGP に、貼り付けると、貼り付けると。で、ここに、確か通論、2010というやつと通論 2010B という2枚掲示板がありますから、こっちの方は学番が001から019までの人、それからここは020以降の人と、あと3年生の人と、あとその他の人と、貼っ付けておいてください。で、なるべく同じものは、ポストしないと。で、だから早い者勝ちですね。だから、自分より前にポストした人と同じようなものがあったら、微妙に変えるなりですね、なんか変更してください。何人かで相談してやったら、みんなでとにかく少しずつこう違うのを出すとかして、同じものはポストしないというルールでやりましょう。で、ここにどういうふうに貼っ付けるかはここに書いてありますから、後でプロジェクターでも説明しますが、貼っ付けてください。で、誰か一人ミスすると、そこから先見えなくなってしまったりするんで、ミスしないでくださいねって言って、ミスして分かんなくなる場合もありますが、注意深くやれば大丈夫ですから、ちょっと書き間違いすると、で、今まで荒らす人が出たことはないんですが、別に講義取ってない人でも誰でも書き込みできますから、あんまりリンク先をどっかで宣伝したりしちゃいけません。いいですね。で、あと書き込むときに学番名前というのはさすがにインターネットどこからでも見れるのでよくないので、例えば書き込むときには自分の名前は、例えばイニシャル学番3桁とかね、見て分かるようになんか書いておいてください。いいですか。私が見て分かると、他の同級生も見て分かるという程度に書いておいてください。ですね。で、それを来週までにこれに自分の考えた案を書いて、来週これは提出だけで、再来週までに本当にきっちり動くやつを、6月18日までにきっちり動くやつを作って書くという、そういうことです。で、この課題を出すと毎年意欲的な人がいて、例えばグラフを書きたいとかいうね、必ずいるんですけれども、昔はできなかったんですけど、今はキャンバスっていう命令があるので、
まあ、書いてみたいという人は
あの JavaScript Canvas で検索するといっぱい情報が出てきますから、使ってみてやってみてください。いいですか。これでまあ大体レポートは書けそうですよね。あとはまあでもコンピューターですから、あの何かやろうとしてもうまくいかないということはもうしょっちゅう起きます。その時にはまあとりあえず頑張ってくださいとしか言いようがないですね。あのなんか一軸違うだけでコンピューターって動きませんから、まあ、頑張ってください。あのとりあえずはあのお互いに相談するとかですね、相談するとか、一生懸命見て孤独に頑張るとか、私のところにもちろん聞きに来てくださっても結構ですが、あの一瞬で分かることは答えます。ご機嫌よく、あのあこれはここがおかしいなとかって一瞬で分かることはね、もういくら見ても分かんないことは大体人のプログラム見るまったらアホらしくてやりたくないし、あの絶対あの普通の会社に入ってもどこに入ってもあ頑張ってとか言われるだけなので見る気なしですあのというわけで、あのもう本当にあの簡単に分かることならすぐ聞かれればすぐパッと答えますけれども、いくら見ても分かんないことはプログラムって時々そういうのありますからね、ごちゃごちゃごちゃごちゃしててね、それはもう頑張ってくださいとしか言いようがないですね。というわけであの頑張ってくださいと激励はしますけれども、まあというわけであの簡単なことならすぐ答えるので、あの聞いてみてください。まあ、まずお互いにいろいろ聞いて、頑張ってみるのが大事ですね。いいですか。でこれをやり始めるとあのプログラムのエラーがどこにあるか分かんない、画面真っ白になって何も起きませんとかいうのがよく出るんですが、それについてはあのこの配ったカラーのプリントにあの JavaScript のエラーが出たらエラーを表示するとかいうのはあの Mac 版も Windows 版もきちんと書いてあるので、それに従ってあのエラー表示をオンにしてください。だからエラー表示をオンにするという、というわけで、そういうふうにしてやってください。いいですか。これでまあ一応準備完了ですね。まああの2週間先まで2週間先ですけれども、まあ頑張ってください。さてと、ああちょうど微積の試験があるんじゃなかったっけ、3週先くらい、あまだ聞いてない、1年生福山さんが出張するので、その日はその日は僕授業できないから試験しようかな、高山さん、試験監督お願いねとか頼まれたけど、まだ皆さんには何も言ってません、言ってません、確かまあいろいろ用は立て込みますが、まあ頑張ってください。さてと、そしたらで残りの時間ほんのちょっとしかないですが、プログラムをプロジェクターでちょっと見ましょう。よいしょ。